コロナ禍の困難の中、新しい年、主の年、2021年を迎えました。一年の最初の礼拝でありますが、ルカによる福音書の御言葉に続けて聞いていきたいと思います。新しい年を歩み出すに、ふさわしい御言葉と思います。本日と次週、いわゆる放蕩息子の例え話と呼ばれるものでありますが、特に本日の前半部分は、放蕩息子自身がこの話の中心ではありません。本日の御言葉は、失われた息子を見出した父親の喜びの話であります。私どもはどちらかというと、いかにして父から離れ、つまり神から離れ、放蕩に身を鞭崩して罪の淵に沈んでいったのか、そしていかにして立ち返っていったのか、という方に我々は引っ張られやすいのであります。しかし、そのようないわゆるいい話、ドラマを期待するなら、この御言葉を聞き間違えることになるでありましょう。それは神の言葉を聞く姿勢とは言えません。そもそも、この話は誰に対してなされているのでしょうか。15章の冒頭に戻りますが、その答えは、ファリサイ派の人々や律法学者たちであります。彼らは、罪人や徴税人を迎え入れる主イエスはけしからんと、文句を言っている人たちであります。次回にまで及ぶこの例え話の本日の前半部分は、主イエスのもとに集まってきた罪人たちを擁護するためのもので、次回の兄についての箇所は、律法学者やファリサイ派の人々を兄に重ね合わせて諭すためのものなのでありましょうか。単純に見ればそのようにも、見ることはできますが、答えは否でありましょう。本日の部分は、単に主のもとに集まってきた罪人と言われる人たちのことを指して例えて言っているのではなく、失われた人間すべてのためにある話なのであります。弟は相続する分を先にくれと父に求めてまいりました。この時代、相続は親が死んでからなされるとは限りませんでした。親がよしとすれば、親の存命中であっても相続は可能でありました。ですから、弟が求めるのも違法なこととは言えません。しかし、これは例えであります。この弟に私ども自身を重ね合わせてみるならば、父である神様に対する我々人間の立場というものをよく考えてみる必要があります。まるで当たり前に、自分の取り分が神様に向かってあるかのように、どうして言うことができるのでありましょう。その要求そのものからして、実はおかしいのであります。しかしそのおかしなことを、私どもは平気で やってしまうのであります。あの山上の説教で教えられておりますように、野の花や空の鳥にはるかに勝って顧みられているはずなのに、その言葉を信用せず、一人で勝手に不安があってみたり、あれもこれもと欲しいと神に要求したりする。もっとああしてくれ、もっとこうしてくれ。そしてその要求が通らないと、自分の願い通りにならないと、神様はけしからんと怒ってみたり、神様ってひどいとなじったりすることになるわけであります。改めて、失われた人間とは一体誰のことか。自力である程度成果を上げた人、人生でそれなりの成功や実りを手にした人は、この弟のように自分はバカではないと思い、自分は失われた人間などではないと自信に満ちているものであります。そしてダメな、できない、失敗する人間を見下し裁くのであります。律法学者やファリサイ派の人々が聖書の中に出てまいりまして、彼らの中にそれが一番よく表されているわけですが、みんな自分は大丈夫だと思っている、自分は大丈夫だと思っている人が一番危ないのです。私どももそれぞれに常に傷を持つものであります。言いたいことがお分かりかと思います。おのおの常に傷を持つものであります。ですからそれなりに自分も放蕩息子の一人だとは思ってはいるのですが、しかしまだ余裕がある、切迫しておりません。自分が失われた人間だとは本当は分かっていないのではないでしょうか。ここで主イエスが言われている放蕩とは、欲望のままに贅沢をしたり主食にふけって遊び歩くことではありません。本来神のものであるものを自分のものだと言って自分勝手に使い、あるいはもっとよこせと要求し、そして神の言葉を疎んじ、そこから遠ざかった生活をすることであります。作り主なる神のもとから離れて自分の考えだけでやっていこうとすることが放蕩に陥ることであるのです。結果として魂が枯渇する、枯れ果てていく、どん底に落ちていくことになります。例えでは全財産を使い果たし、それに輪をかけるように飢饉という危機が襲いかかるわけです。外面としてはうまくやっていても内面で壊れ始めていくのに気づく人もおります。しかし多くの場合はそれに気づくこともない。しかし嫌おうもなく突きつけられる外的な要因が降りかかってくることがあるわけです。この例えの中だと飢饉でありますし、現代の私どもであればまさにコロナ禍がそうだと言えるのではないかと思います。そんな中、どん底と言うべきところに落ち込んだならば、人は本当に悔い改めるのだろうか。この息子が父のところに帰ろうとする動機は、 あり余るほどパンが豊かにあるからということでありました。いわば食い縁を当てにして、雇い人の一人としてなら受け入れてもらえると、自分もまだその程度には買ってもらえると考えておるのであります。父のもとに帰ろうって言ったその時には、父の思いなど何も考えておりません。言うなれば、まことに独りよがりな悔い改めであります。これを悔い改めと本当に言っていいのかどうか、でもあえて言えば独りよがりな悔い改めであります。そしていかにも言葉だけは整っているのであります。しかしそれでも父のもとに帰ろうと思えたことは、実は恩恵であり、賜物でありました。この息子が、真に自分が失われたものであるということがわかるのは、どういうことであるのでしょう。十字架の贖いや、復活にある救いについて、知識として、理屈としていくら知っていても、自分だけを見ていて、自分の周りのことだけを考えていたのでは、いつまでたっても自分が失われた人間だとはわからないのであります。いくら反省し、自らの至らなさを告白し、正直に不安を表明し、一本出しできない自分の弱さを認めたとしても、それでも、真に自分が失われた人間だとはわからないのであります。この息子は、惨めさと自分なりに悪いつもりで、しかし同時に雇い人としてなら受け入れてもらえるだろうという、どこか楽観的なお気楽な思いで帰ってきている。ふるさとに帰り家が近くなる、まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけ、哀れに思い走り寄って首を抱き、接吻してやまなかった。ずっと待ち焦がれていたからこそ、誰も気がつかないような遠いところにいるにもかかわらず、すぐに気がつき、喜んで家を飛び出してきた。どの程度老いている父かはわかりませんが、家を飛び出して一目散に走ってくるその姿。哀れに思ったとあるこの言葉は、腹渡痛むという言葉であり、おそらく豚の世話までしなしちゃいけないほど落ちぶれたその息子の姿は、遠くから見ても惨めで汚く傷ついているわけです。それを見て父は本当に腹渡が痛むほどの思いで哀れに思った。家を飛び出して、そして息子に駆け寄り、首に抱きついたという、この首に抱きつくというのは、身を投げ出すという言葉であります。そして、接吻したとある。この接吻するというのも、挨拶程度の接吻ではない。時々紹介するフランシスコ会訳では、口づけを浴びせたと訳している。つまり、何度となく接吻してやまなかったというのです。こんな父親に 正直違和感を覚える人があることを承知しております。人間の父親には限界があり弱さがあります。しかしこの例えの父親は神様なんです。人間の父、自分の実の父であり、かつ自分自身が父になった身であったとしても、この人間の父が父なる神の愛を父というその言葉が出てくるがために受け止めがたくしている、素直に聞けなくなっているということにもしも気づいたならば、それは肉にある父の欠け、弱さ、愚かさを真実に許し、癒し、やり直しさせるのはこの例えにある父なる神の愛の他にないんだと、そのことへの気づきの第一歩であるでありましょう。改めて聖書の場面に戻りますが、この甘ったれた息子は父がかけてきて身を投げ出すように首にしがみつくように抱きしめ、接吻してやまないこの父の姿、この態度、それにどんなにかは驚き、そして完膚なきまでに打ち砕かれたのではないか、その時初めて自分がしてきたのは一体何だったのかということに気づかされたのではないだろうか。だからもはや雇い人の一人にしてくださいなどという言葉は出てこない。本当の罪の告白だけとなった。悔い改めるのは走ってくる父の姿に戸惑い、抱きしめられたその瞬間、自分を待ち焦がれていた父の思いに驚き、こんなにも喜ぶ父の愛に打ち砕かれる時であります。悔い改めるのは誠の悔い改めは、この父なる神の愛に抱きしめられる時初めて湧き起こってくる。私どもは互いに自分の正義によって相手を責め、糾弾し、無理やり悔い改めさせようといたします。しかし仮に謝罪したとしても、それは悔い改めとはならない。表面的に謝ったとしても、実は腹の中では余計かたくなになっていることが、なんと多いことでありましょう。それに対し、この父に抱きしめられるのを、我々は信仰の事柄として、どこでどうやって経験するのでありましょうか。これ自分で構築できるものでないことはわかるわけです。そしてどこまでも私どもは独りよがりで、それを変えることができません。与えられる恩恵の出来事、賜物でとしてあるわけですが、ではだからといって我々には何もすることがないかといえば、そうではありません。独りよがりであったとしても、それでも父のもとに行くことであります。 礼拝という父なる神様の御前に、十字架の前に立つことであります。それはまだ風が吹いてもいないように思えても、頬を高く上げることであります。教会という主によって呼び出され召された者たちの群れ、共同体にあって、礼拝において十字架に相対して御言葉をいただく。そして神がどんなご配慮をこの自分のために持ってくださってきているか、自分の人生を振り返り、自分の生活を振り返って、その御言葉とその自分の人生や生活を重ね合わせていく。知識や知恵としての聖書の言葉ではなく、生ける心のある方の言葉として、あるとき御言葉が心に響き渡るでありましょう。それは主の十字架が本当にこの自分のためだったと腹渡に染み入るように知らされ、復活の主が安心しなさいと語りかけてくるのを聞くのであります。許しをいただくのであります。神の恩愛を信じていただくのであります。それが信仰であります。その時風が吹くのです。私どもの心の穂にいっぱいの風が吹きつけられ、びくとも動かなかった自分が動き出す不思議をきっと味わい知るでありましょう。こんなにも喜ばれる自分なのだと知って、砕かれることが実は幸いだったと言えるようにされるでありましょう。かつては己の不甲斐なさに、愚かさに、情けない弱さに泣いた。しかし今や、こんなにも愛され、こんなにも喜ばれる自分とされているがゆえに、父の懐で、父なる神の懐で、感謝と喜びの涙があふれ、むせび泣くことであろう。いや、この愛の道を教え明かしすべく、そして新しい歌を歌うべく立ち上がるであろう。祈ります。主よ、愚かにも傲慢にもあなたに対する自分の身の立場をわきまえず、あなたにさまざまなことを要求し、あなたから離れ失われたものとなった私どもでありました。その結果、自ら引き入れ、さらにはあなたの与えたもう危機のゆえのどん底においても、なお甘えた独りよがりな悔い改めしかできぬものであります。そんなものをあなたは憐れみ、身元に呼び寄せてくださいました。御子の十字架の苦しみと 復活の勝利に裏付けされたあなたの抱擁を、私どもは教会の礼拝で自らの人生の歴史、生活を御言葉に重ねてついに知らされ、ただ感謝よりほかございません。悲しみの涙は喜びと感謝の涙とせられ、この恩愛をまだ知らぬ隣人へ伝え、心からのあなたへの新しい歌を歌いたく存じ上げます。御霊の御導きをひたすらに恋に願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。